隣のトットロ、トットロ、トットロ、トットロのです。はい。じゃあ、今日はですね、ウィズコロナ時代のバイマの攻略を通して、大事なこと3つっていうテーマでお話ししていきたいと思います。はい。で、今日は、お二方と対談を取っていきたいと思ってまして、一人目が、プレミアムパーソナルショッパーの愛さん。そして、もう一人が、買い付け代行サービスをやっている、田中亮君とお話をしていきたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。すいません、歌って。何の歌来るかなって。
どうしたらいいのかも。
だいぶこらえました。
だいぶこらえました。はい。いや、そんな、はい。いつもみんなどう反応したらいいか分かんなくて困ってるんで、もう慣れてます。
はい。
はい。ちょっと2人の紹介を僕から軽くさせていただくと、愛さんはプレミアムパーソナルショッパーとして、今現役でバイマンでパーソナルショッパー活動をしています。で、もうすごいですね、お客さんからリピーターさんの方がいますよね。
はい。はい。はい、
で、そういったですね、しかも、ハイブランド品を扱ってたりするので、ハイブランド品が好きなリピーターさんがついてるってことで、そういった戦略も得意だと。そして、あと MBA を取得していて、マーケティングをやってるんですよね、もともと会社で。
はい、もともとはそうです、マーケティング、はい、です。
やって、しかも MBA を取得してて、そして数字の管理が得意であると。
はい、好きですね。はい、
好きですね。
数字見るのが好きです。はい。
そうですよね。LINE アットに登録したら、はい、分析表をもらえますよね。
ありがとうございます。はい、そうです。
はい、そうなんですよ。
絶賛キャンペーン中です。
絶賛キャンペーン中なので、興味がある方は、愛さんのブログに行って、LINE アットに登録すると、こんなに分析するんだっていうシートもらえるんで。
はい、とっても簡単なシートを、はい、連絡してます。
はい。はいはい、なので今日はプレミアムパーソナルショッパーさんの話を聞けるってことで楽しみにしていただけたらと思います。でもう一人が、はい、田中亮君といって、すごい買い付けサービス、まあ、過去にないような買い付けサービスやってるなと思っていて、海外買い付けパートナーさんが今何人いるんでしたっけ。
まあ、国で言うと30から40ぐらい、ね、
はい。で、ただの買い付け代行サービスとは違って、もう専属の秘書がつくみたいな感じですよね。
そうですね。リーダーさんが。
そうです。
3名ぐらい。はい。
はい。ついて、で、その方たちが在庫を探してくれる。
はい。
うん、そこがすごいですよね。いや、普通に考えてすごいと思うんですよ。その仕組みを作ったのが。だからこそ、まあ、世界の情報っていうのが、誰よりも詳しいんじゃないのかなと思うんですよね。いろんな国にいろんなパートナーさんいるし、で、いろんな国に買い付け依頼を出しているわけですからね。
ああ、なるほど、そうですね。
そうですよね、はい。だから入ってくる情報の量がまず違うっていうところで、はい。そんなプレミアムパーソナルショッパーさんの愛さんと、田中亮君にお話を聞けたらと思います。で、ウィズコロナ時代のバイマ攻略法として大事なことを3つっていうことで、僕がこれ3つ大事だなと思ってることがあるんですけど、1つ目が本物になる。一瞬だけ稼げて一発屋で終わるんじゃなくて、長期的に稼げるような本物になるっていうことですよね。で、2つ目が今、ウィズコロナの時代であり、コロナと付き合っていかなきゃいけない時代でもありますよね。しばらくは。まあ、これは収まらないなっていうことで。はい、っていうことで、まあ、直営店仕入れがダメになってるじゃないですか、今。まあ、全部が全部じゃないですけど、はいはい、直営店しばらく営業停止みたいになっているこの状況で、まあ、どういった対策を打っていけばいいのか。そして、三つ目。大事なことの三つ目が、やっぱ情報ですよね。例えば、フランスは今、直営店営業停止だけど、イタリアは OK だよみたいな、まあ、そういった情報を知ってるかどうかだけでも、 買い付けの幅っていうのが変わっていくと思うんですよね。
はい。
はい、で、このそれぞれの3つをちょっと深掘りしていきたいと思うんですけど、まず本物になる。はい、長期的に安定的にだから稼げるような本物になるためには、まあ、ちょっと簡単な例えを言うと、まあ、筋肉をつける例え話をすると、やっぱその一過性につけた筋肉じゃなくて、ちゃんと普段から実力をつけるために筋トレをしておくことが大事だと思ってるんですけど、じゃあその実力って何なのかですよね。はい。まず愛さんから聞けたらと思うんですけど、バイマの実力ってじゃあ何なのかっていうのね。
うん、バイマの実力。
はい。
そう。バイマの実力は、
はい、
私はいつも思うのが基礎ですね。基礎がちゃんとできてるかどうか、うんうん
はい、
っていうのが一番大事かなと、
はい、
まあ、多分筋肉つけるっていうのと一緒で基礎ができてるとその上に今味方はこういうトレンドが来たっていうのが上に乗っかってどんどん強みになっていくと思うんですけど、基礎ができてないと、うん、売り方のこうトレンドだけに乗っかっても下がふにゃふにゃなので、
はい、
結局それしか分かんないしょっぱさになるから、
うん、
ずっと強く続けていけられないっていうのがあるのかなと、はい、
うん、
と思います。
そうですね、今基礎を身につけるということで、はいはい、じゃあ愛さんの中でこう基礎って何ですか。
基礎ですか。
はい、
うん、もうですね、難しいな。
はい、難しいさらに深掘りしていくっていう
基礎、うん、そうだな、基礎は、
うん、
バイマで戦うために、
はい、
あ、まあ、バイマで
戦うために、あ、僕ですか、うん、まあやっぱりね、ちゃんとこれ売れる商品だなって判断できること大事だと思うんですよね。売れる商品を出品できるようになる、
うん
うん、ってなると一つがやっぱりリサーチするっていうことにもなってきますし、その出品をリサーチが苦手でも出品した後に、あ、これ反応が出たなとかちゃんと検証できる力、うんうん、ですよね。
そうですね、
はい、うん、まあ、そういったのが基礎にもなってくるんじゃないのかなと。
はい、そうですね。あとは、
うん、
まあ、私、まあ、自分の好きなことっていうのでもあるんですけど、
はい、
結局バイマをするときに自分のアカウントをどう作るかっていうところからまずちゃんと考えて、そこが土台で基礎で、だからただ売ってるんじゃなくて、
はい、
自分のアカウントをどう作りたいのか、誰に売りたいのか、そういうのを全部考えて、マーケティング的なことの基礎もちょこっと足して、で、さっき小野さんが言ったのリサーチ力とかそういうのもつけていくと、すごいもうなんか最強みたいに。
最強になりますか。
なれますよね、全部。それがきちんとできるようになったら、多分すごい最強ショッパー誕生ですよね。
ですよね。
そう。うん。と思います。
はい。
はい。
確かに、誰に売りたいのかっていうのがはっきりしてないと、お客さんもね、寄ってこないですよね。
うん。
まあ、響かないっていうか、お客さん。例えばルイ・ヴィトンのお店とドン・キホーテでルイ・ヴィトンを売ってるのとって全然やっぱ違うと思うんですよね、
うん、
まあ、あれもお店作りじゃないですか、
はい、
で、やっぱりその客層って言い方でいいのかな、客層とかも全然違うじゃないですか、はい、いるお客さんをパッと見全然なんかタイプが違うお客さんがいるなっていう感じじゃないですか、
うん、はい、
はい、なので、だから、アカウント作りっていうのも、まずそれありきなんじゃないのかなと思いますね。
はい。
はい。
そう思います。
はい。じゃあ、田中亮君は基礎って何だと思います？
基礎。
はい。
そうですね、基礎。
難しいですよね。基礎ってなんかすごい
、はい。あ、基礎っていうか、まあ、はい、実力って何でしょう、はい、まずそこからですね、はい、
僕の中では問題解決が一番なんか基礎というか、
うん、
まあ、できてないことができるようになるようにどうするかみたいな、
うんうんうん、
問題解決力みたいなのが一番こう基礎だと思うんですけど、買い付けとか、
売
れるのもそうですし、
はい、
うん、できてないことをちゃんと自分で分かるっていう、うん、まあ、筋トレだとしても一緒かなと、ついてない部位をなんか、
はい、
分かってそこをちゃんとこう解決するというか筋トレするっていう、うん、
なるほど、まあ、だから
ではない、はい、
出しっぱなしにしてて売れなくなった時にちゃんと、まあ、自分なりに理由を考えたりしようとするっていうことですかね。
うん、そうですね。
一番ダメなパターンが出しっぱなしで垂れ流しにしてちゃんと売れる理由とか売れない理由とかも考えずになんで売れないか分かんないってなっちゃってる思考停止ですよね。はい、こっちになっちゃったら、うん、やっぱこれ永遠に売り上げ伸びない気がするんですよね。だから田中亮君の言うそういった問題解決能力っていうのも、まあ、持続に入ると思います。はい、
はい。
そうですよね。じゃあ、その実力を身につけるためには、田中亮君は普段何してるんですか？まあ、何が大事だよっていうところですね。
ああ、その問題解決力で言うと、振り返るっていう。
は
い、
うん。
まあ、売れる理由も、売れないも理由が絶対あるので、
はい。
そこをこう振り返って、
うん。
見て改善しようとすることはしてます。
そうですよね。やっぱ振り返るって大事ですよね、うん。まあ、簡単なところで言うと、例えば昨日どれくらいアクセスが来たかなとか、
うん
うん、昨日、欲しいもの登録どれくらい入ったかなとか、うん、まあそういったちゃんと数値的なところを見ているかっていうところですかね。
そうですね。愛さんのブログにも書いてありましたもんね、なんか。
うん。
あ、ありがとうございます。
何でしたっけ、去年の4月の、バナー、バイマの、
はい、
バナーと今年のバナーの数というか、
はい、
で、なんかこう傾向を読んでいらっしゃるなっていうのも、なんか振り返りかなっていう1年間を通してのすごいなと思いました。
はい、うん、ありがとうござい
ます。あれ、そうですよね。バナーを見るって、まあ、だいぶマニアックですよね。そこまで見てんだと思いました。
でも、あ、そう。他の方に言われて、そうなのかなと思って自分で、
うん、
結構何が出たってのを今お配りしてる分析シートの横とかに書いておくと、はい、
うん、
何かがあったから自分の売り上げが上がったとか下がったとかって、はい、結構数値の基準が分かるので、
うん、
なんかいろんなことメモってますね、バイマンのことは。
そうですね、まあ、その時その時でバイマンって何かね、イベントを売ってたりするじゃないですか、はい、
うん、
あそこからね商品一覧ページに飛べたりするんでやっぱ影響はありますもんね。
うん、そう思います、
はい、僕もそれ昔狙ってやってましたね、はい、
うん、
なんかその対象のタグをつけたらトップページから飛べる一覧ページに掲載されますよっていうのを時々やってるじゃないですか、バイマが。
はい、
はい、それで該当する商品があればやっぱつけないだけ損だと思うんで、はい、
でもあのタグ時々つけてもなんかなんで自分の商品入ってないか分かんない時があるんですごい悩むで、なんで私の蹴られてるんだろうってすごい思う時が
それは確かにありますね。
もう何故
事務局にそれはもうクレーム言っていいんじゃないですか。
もうそこまでなんか体力がなくて何でだろうってこう点点点で終わることもあるんですけど。
はい、まあ、いいですね、2人なりの実力っていうのが出ましたけど、まあ、僕であればそのやっぱりリサーチですね。結局リサーチができてないとどんだけ外注化しても売れないっていう風になっちゃうんで、はい、そうですね。で、そのウィズコロナ時代のバイマ攻略法として大事なこと、2つ目なんですけど、
はい、
まあ、直営店仕入れが今、ダメになっているじゃないですか。うん、ダメになっているところが多いですよね、
はいはい。
一時期もう最悪な状態だったと思うんですよね。いろんな国でロックダウンが起きて。
うん、はい、
けど、うん、まあ、そのあんまり愛さん、売り上げ下がってなかったじゃないですか。まあ、そんなみんなが思うほど売り上げ下がってないと。
自分の中では下がってますね。
自分の中では下がってる。
トイカの2019年の実績がそのちょうどコロナの今2月から4月良すぎたので、
はい、はい、なるほど。
2019年なんかこう、そうなんですよ。おかしな状況だったので、それから比べるとすごい下がってますね。
確かに、前年比良かったんでもなおさらですよね、それは。
ちょっとおかしな数字を出してたので、その頃。はい、
まあ、ひどい人では売り上げがもう本当に10分の1とかになってるとか。
あ、なるほど。
なんで、うん、
そうか、それを考えればそうですね、そういう状況ではない。
そうですよね。
はいですね、あの小野さんにもお伝えした利益、結構いつも同じような額とか出てたので。
うんうんね、で、愛さん自体も多分直営店仕入れできなくなったところあるでしょうし、で田中君もこのサービス提供側として直営店買い付けができなくなった時期があったと思うんですよね。
はいはい、
でそんな時に、やっぱこうできることにフォーカスする。っていうところを、うん、あの2人ともやったと思うんですけど、
はい、
はい、直営店買い付けができないとき、はい、サービス提供側としてどういうことにこう取り組みましたか、あの田中君。
ああ、なるほど。
はい、
直営店直送ができなくなるのは結構痛かった部分ではあったんですけど、
はい、
その分あの普段ちょっと力を入れてなかった買い付けの方法に、まあ、力が入れられるようになったというか、はい、まあ、強制的にそっちにこう行かざるを得なかった状況になったので、
うん、
まあ、捉え方としてはすごいポジティブに良かったなと今思ってるんですけど、
うん、はい、
そこをこう皆さんに、まあ、直営店直送で、まあ、仕入れてもらうのがやっぱ僕たちとしてもメインにはなるので、
はい、
そこができない分、まあ、違う方向で売り上げが立てれる方法っていうのを、まあ、うん、サービスとしてはお伝えしていった部分はあったんですけど、
はい、
だからこそこう普段さっき言った見てなかった部分というか、
はい、
できてなかった部分、見れてなかった部分に、
うん、はい、
まあ、あとフォーカスされた分、
うん、
まあ、なんかコロナが落ち着いた時に、
はい、
また広がりそうかなっていうのはすごい感じてるんですけど、
ほうほうほうほう、
まあ、新たな人とか、
はい、そうですね、
はいはい、そうですし、
うん、
思った以上に利益率がそっちの方では取れたので、
はい、
なんか全然やってなかったんですセレクト、
ああ逆に、はい、なるほど、
はい、なので、まあ、いい、本当にいいきっかけというか、
うん、
プラスになったなっていうところではお伝えしてます、
はい、なるほど、新たな必殺技を思いついたわけですね
そうですね、まあ、広がったっていう
はい
はい、
まあ、だから今後ね、例えば、サービス利用してる方が在庫なくなりましたってなって、まあ、探す選択肢は増えたってことですよね。
うんうんうん、うん、そうですね、
より買い付け成功率が上がりますね、そしたら。
そうですよね、
うん、
上がりますよね、
はい、
上がると思います、かなり、
うん、で、愛さんもじゃあ、ね、直営店仕入れ、はい、まともにできなくなったと思うんですよね。あれみたいな感じで。
はい、
まあ、そういった時に
全部、
はい、どういった対策を打ったかですよね。
そうです。あの、まあ、言ってしまった私、それほど直送強いわけではないんだよね。うんうん、売り上げの中で占める割合が。
はい、
でも、ダメになった時に、はい、さっきの、 あの基礎のとこと関連するんですけど、
はい、
私のところに来てくださるお客様のその質タイプっていうんですか、
はい、
がやっぱりある一定のターゲットにこう向いてるので、
うん、
例えばそれ切り替えて、
はい、
あのすごい価格が高くなっちゃうんですけど、例えば買い方を変える、
はい、
変えて、うん、ここの国だったら空いてるところだったら変えるっていうところがそうやって出てくるじゃないですか、オプションとして、
はい、
そこにはその時に価格に翻弄されてるお客様じゃなかったりすると、
うん、
意外とすんなり今すぐこれ入るんだったら別に全然 OK ですよって、それがすごく高額になっても、はい、でそのままスライドしてこう、
うん、
買えるところから買えるところからこう買ってこう回して全部受注をキャンセル、
うん、
だからゼロにして一件もキャンセルせずにそのままあの、はい、発送させてるっていう 切り替えがだからできたっていうのはありますね。反対にアカウントをどう作ってるかっていうのがそこに影響してきたというか。
うん、そうですよね。まあ、直営店しか、はい、例えば扱いがないようなブランドになるとそこから在庫を探す必要がありますし、まあ、世界各国の店舗ですよね。
はい、そうですね。どっかは空いてるから本当に、
はい、
もうそうですね、
結構
いろんな買い方の、
は
い、
そうですよね、結構必死に探したのかなっていう、
もうすごいですね、もうどこが空いてるんだって感じでもそこら中でも追いかけっこですね。ここが今日この国はダメになったって言われたら、じゃあ次はどこだって、
はい、
でもうとりあえずチェイスしまくって、空いてるところ、
うん
うん、そうですね、ネットワーク使っても、
はい、
買える方法で、
はい、
買いましたね、もう必死です
ごい確かに、はい、普段買い付けパートナーさんがいないようなところで買い付けるっていうことをやってる人、
はい、
他にもいましたからね。
あ、
うん、コロナ対策部であったんですけど、はい、ジャカルタ、
はい、
ジャカルタのブティックの方に問い合わせしたみたいなとかもありましたからね。
うん、
なかなか普段選択しないじゃないですか、そのあえて仕入れ値段も高いしみたいな
あ、でも私ジャカルタもチェックしましたよ。
あ、そうですね
ジャカルタ結構あそこ空いてたんで、ジャカルタ行ったらあるんじゃないかと思って、
はい、
結構はいリーチしましたね、ジャカルタも。
そう、ジャカルタにパートナーさんいるっていう人もなかなかいないですからね。でもやっぱり必死に探したって言いましたもんね。
そう、はい、うん、そう思う、すごい、その方もすごいと思います
まあなので愛さんはやっぱ誰に商品を売ってるのかっていうところで、結局仕入れ値が変わったとしても待ってくれるっていうか、あ、それでいいですよって言ってくれる人が多かったわけですね。
そうですね。なので、はい、もうあとは本当に変える方法、
うん、
だから価格よりも変える方法っていうことでこう探して、
うん、
直送っていう一つのパターンに縛られずに、
はい、
さっき田中亮さんがおっしゃったようにいろんな方法で、
うん、
とりあえず変えればまたうまくいくだろうっていう、
はい、
そこをゴールにやったっていう感じですね。
はい、でパートナーさんいないところに在庫あったときどうしたんですか？
あ、もう自分で電話して交渉しました。
はい、おお、交渉したんですね。
はい、言えないんですけど某ブランドの直営店で某閉まってるところでも、
はい、
マネージャーさん捕まえることができたので、
お
うちから、
はい、
そうです、うちから彼女がじゃあ取り寄せをしてあげるって言ってくれて買えたものとかもあったり、
はい、それはすごいですね。なかなか普段この状態
だと、はい、それはものすごいものすごいラッキーなことだったと思うんですけど、たまたま、うん、はい、マネージャーさん捕まえることができて、
はい、
はい、
でも必死に探したからですよね、そこも。
そうですね、もういろんなところの時差調べて電話して、うん、そうですね、でも、まあ、楽なのは私もアメリカに住んでるので、
はい、
だいたい英語だったら世界中どこでも通じるっていうのがあるので、
うん、
はい、だ国によっては英語圏じゃないと帰って英語でガーってこう話し続けると向こうも切るに切れないみたいなところがあって、はい、アジアの人だと特に、
はい、
はい、それでもうお願いします、やってね、お願いしますって応援に来ましたね。
いやなかなか多分ですね、こうすぐ諦める人多いん で、
はい、
で多分今プレミアムパーソナルショッパーの人でもそうやって時差ね調べて、で空いてる時間に電話をかけてっていうのをやってんだっていうのは多分、はい、そこまでやってなかった人からすると今ぐさぐさ来てると思いますよ
でもどっちかってもう本当に根性比べみたいな感じで来てましたよね逃がすものかみたいな、
根性が足りねえんだお前らみたいな感じですか
いや自分になんかもう、
はい、
なんだろう、こうなると本当に言い方変ですけども、はい、ゲーム感覚になっちゃいますよね。
もう
絶対取ってまとめるんだみたいな、
はいはい、
はい、
うん、もうでもそこまで
なんかそっちの血が騒ぐって感じですね。
うん、で、田中亮君はやっぱオンラインを必死に探すっていうところですよね。
そうですね。なんか、はい、 まあ、セレクトもそうですし、でもなんか直営店もなんかマネージャーさんとかそれこそ、うん、
はい、
なんか一人スタッフさんが一応店舗には常駐してるみたいなお店もあるので、
うん、はい、
なんかそこでなんかたまに本当ディスカウントセールみたいな、
はい、
の商品がありますみたいなので、
うん、
まだコロナの影響中にもかかわらずそういったものも来てたので、
はいはい、
なんか担当さんが多分週に3日ぐらいは出勤するっていう情報があって、
はい、
うん、
まあ、そういうのもあったんで、なんだかんだ、
はい、
やっぱ広げてみるとというか、
うん、まあ、そこはやっぱちゃんと連絡先を控えておいたっていうところが大きいですよね、
うん、
連絡先控えておいて、で自分から聞いたんですかね、そこも今どんな状況か、
あの海外のリーダーさんがそうですね、いてくださってて、
は
い、
あ、そうそう、
こまめに、はい、
はい、サービスを秘書をやってくれてる方ですね、
うん、あ、そうですね、はい、
はい、まあ、そこを聞き、まあ、だからこちらからアクション取ることも大事ですよね、そうやって、
うんうんうん、
うん、はい、で、はい、ウィズコロナ時代のバイマ攻略法として大事なこと3つ目なんですけど、やはり情報だと、良質なつながりがあるからこそ、やっぱ信用できる情報を得れるっていうことが、アクセスできるっていうのがあると思うんですよね。そういった環境が大事であると。
はい。
例えば、愛さんであれば、今、海外ミートアップっていうのをやってるじゃないですか、ブリッジで。
はい。
はい。
はい、やってます。
はい。どういったことを話されてるんだろうっていうのが、いつも気になってるんですけど。
そうです、もう本当今は月2回、はい、小野さんのブリッジの中でやってるんですけど、
はいはい、
最初の趣旨はちょっと違ったんですけど、もうコロナになったので、うん、最初はもうとりあえず各国にいらっしゃるメンバーさんから現地の情報も生活情報から郵便局の情報、
はい、
例えばショップがどう動いてるのかっていうのをもう皆さんでシェアして、
うんは
い、でもうそれでどこが今まだ買い付けできるダメだっていうことをまずシェアすることから始めましたね。それですごいいろんなやっぱり現地でしかわからない情報っていうのが出てくるので、うん
はい、
それを次の機会に反対にわからなかったところは宿題にしていただいたりして、
うん、
また次の回でさらに情報を掘ったりして、
なるほど、宿題にしてたんですね、
はい、
すごいな
そうですね、やっぱりやはり先ほど買い付けの方法って田中亮さん言われてたんですけど、
はい、
意外と私も含めて自分が普段買わない買い付け方法だと気にしてなかったりすることがあったんですね、その国に住んでても例えばアメリカで今じゃあセレクトショップとかは全部動いてるんですかって言われた時に自分がセレクトシールをあまりやってないとよく分かってなかったりとかっていうのがあったので、じゃあブリッジメンバーさんとかに共有できるように自分の買い付けで分からないとこも調べて次宿題でみんなに発表してくださいっていうような感じで言ったりしてました。はい、
そうですね、だから、はい、まあ分かんないことがあったら結局調べて宿題にしてたから、
はい、
次またね、はい、良質な情報がもらえるっていう感じだったんですね。
そうですね、はい、うん、すごく助かりましたね、はい、メンバーさんの、
フランスの人もいるしイタリアの人もいるしイギリスの人もいるしっていう感じですもんね、はい、韓国もいるし、
そうです、韓国いてアメリカいてで、はい、日本の方も入ってくださったので、
あ、朝5時でしたけど頑張ってた、
ね、朝5時のもう、はい、朝練状態なんですけどでも毎回起きて出席してくださる方とかいて、でも海外組では反対に日本の人のこう反応っていうのがピンとこないのがあったので、う
んはい、
すごい参考になりましたね、反対になんで今まだ日本の人はお買い物を続けるんだろうかとか、
はい、
海外にいたらロックダウンでも完全に皆さん家の中にじっとしてて、
はい、
特にそういう買い物をあんまりしないっていう不要なものは今、うん、っていうところなので、日本の人は意外とそれでもブランド品買ってたりとか、
うん、そうですよね、
そういう、はい、なんかあんまりこうピンとこなかったので、日本のメンバーさんが参加してくれたことでまたそこで情報が膨らむというか、
うんうん、はい、
すごい面白かったです。
そうですよね。
なるほど。
もう最近になってくるとだんだん自粛要請も解除してきてるんで、
はい、
消費も戻りつつあるなっていうところがあるんですけどね。なんか他の人の話聞いてると全体的になんか問い合わせが増えてきてたりする傾向にあるんで、はい、もうなんかもううんざりしてきてるんでしょうね溜まってきたみたいな、うん、早く外行きたい、早く買い物したいみたいな。
面白い。なんか私アメリカカリフォルニアにいると、はい、このままみんなも出なくても出ないままずっといるんじゃないかっていう雰囲気になってきてるんですけどこのままずっとこういう状態が今年いっぱい続くのかなみたいな、
はいはい、
まあいっかそれでもっていう感じになってきてます、
ね、ここがだからちょっと違いますよね。なんか、
うん、はい、
中国みたいになるとは分かんないですけど、中国の方でリベンジ消費っていうのが起きてるじゃないですか。
あ、聞きました。
います。はい、
意味不明。はい、分たまって買ってるんですよね。
そう、我慢してた分を爆発的になんかもう発散するかのごとく。
うん、
買ってますもんね。
あ、見ました。なんかグッチの直営店が開いた時に、はい、ソーシャルディスタンスで並んですごい皆さん外で並んで入店してるの見ました。中国の
見ました、見ました。ニュースになってましたもんね、うん、エルメスもなんか売り上げがすごいみたいな。
あ、そうなんですか。
なってました、なってました。そんな買うすげえなと思いながら見てたんですけどね。
はい、まあうっぷん溜まってるっていうこと
ですね。うっぷん溜まってるんでしょうね。
うん、
はい。まあ実際ね、海外在住者同士で情報交換するとなんか海外在住同士あんま変わんないかなと思ってたら、その文化の違いとかで盛り上がってるみたいなの聞いたりもしたんですけど、
う
ん、
はい、
なんか当たり前の基準が違うと、まあそれはショップもそうだしみたいな。
あ、まあそれはそうですね。うん、まあ、海外一国立西洋圏ですけど、うん、ヨーロッパの中とあとイギリスとアメリカとってやっぱり全然違うので、はい、
うん、
そのショップの店員さんの傾向とか対応の仕方っていうので、うん、買いやすさっていうのが出てくるなっていう特徴とかも分かったので、はい、うん、面白いですね、はい、そういうの比較するのが、
楽しそうですね。
はい、楽しいですよ、むっちゃはい、
みんなの話聞いてるんで
楽しいですよ。
はい、
はい、
ちょっとやってえ、4時間5時間ぐらいやってるんですよね。
で、そうね、本当は2時間なんですけど、はい、毎回4時間コースで必死に4時間で今日はこれで終わりますみたいな。
終わりがなさそうですね、終わらないと
そうなんです、うん、次々面白いトピックがこう出てきちゃうんで、
はい、
なんかそこは膨らませなきゃと思うとまたこう永遠に始まったり。
4時間って考えたら1時から開始したらもう夕方5時とかになってるってことですか。
そうですね、日本の人だと朝5時に来て
9時ですよね、
もう9時ぐらい、はい、
半端ないあ、でも盛り上がってる会場ね。
うん、すごい楽しそうです。
はい、
はい、
田中亮君の方は いやもう楽しそうです、はい、で田中亮君の方は、はい、サービス利用してる会員向けに今、はい、こんな状態ですよって情報共有してるんですよね。
そうですね、できることを、
はい、それが安心感にもつながってて、だから大会者数がもうほとんどいない、まあ、ほぼゼロに近い感じですよね、うん、
はい、
それはすごいなと思ってて、ね、この状態でも。
いや、ありがたいですよね、本当に。
それは現地が今こんな状態ですよとかそういった情報を共有してるんですかね、はい。
そうですね、情報と、
はい、
やっぱさっき西村さんもおっしゃってたように、
はい、
なんかやっぱ、うん、そう、なんていうんだろう、海外と日本とじゃやっぱまた違いますし、考え方とか、はい、
うん、
で、まあ販売者としては、はい、まあ、買い付け先めっちゃ大事なんですけど、
うん、
まあ、マインドの部分とかもすごい大事だと思いますし、
はい、
まあ、できない理由を考えるっていうよりは、はい、こうどう売り上げをこう伸ば、この時期だからどうできるかみたいなところとかも、
はい、
もう伝えはしていってるので、
うん、
それこそ逆にこうコロナで落ちてる人たちもいる分、やっぱ、はい、インターネットのお仕事とかされてらっしゃる方は逆に今上がってる方とかもいらっしゃると思うんで、
うん、
まあ、そういう人たちも買い物は絶対すると思いますし、
そうですね、
なんでそういったなんかそういうところにもこうフォーカスを当てていこうっていうお話をしたりとか、買い付けも今まで直営店しかしてなかった人はこの機会がないと多分ずっとしない人もいると思うので、
うん、そうですよね、
はあ、逆にチャンスぐらいの感覚でこうお話をしてて、
はい、
はい、セレクトショップを皆さんあのサービスの方使ってもらうのはうちはあんま関係ないんですけど、
はい、
あのセレクトは皆さん自分で買えるので、
うん、
ただ今はこう乗り切るためにっていう情報交換というか、
はい、
の場は作ってたから、そこがまあその良かったところというか、
うん、まあそうですよね、
サービス以外のところでも、うん、
直営店買い付けだけをやってた人で、バイマリキやされたらもうどうしようみたいに、あたふたになってたと思うんで、
うん、
何をしたらいいかわからない、
うんうん、
っていう感じで、だから本当、直営店買い付けしかできなかった、
うん、
で、あとそういったさっきのようにこう探そうとしなかった人は本当売り上げガクンって下がってますからね、
うん、
でもそんな中でやっぱ今何すべきかっていう情報提供とか、あとそういった情報交換する場を持つのはすごい心強かったと思います。
うん、
で僕としてはあのブリッジで真っ先に言ったのが、まあ、コロナ対策部でも言ってるんですけど、オンライン仕入れやりましょうよっていう、まあ、あとアンケートを実際取ったんですよね、コロナ対策部で、
はいはい、
そしたら売り上げが下がってる人のほとんどがオンライン仕入れやってないし、オンラインのその在庫の探し方はわからないみたいな感じだったんですよ。でもうバイマやめようと思ってたみたいな回答もあったんで、
あ
だからはい、それで売り上げカバーできるんだよっていうのを共有しましたよね、
うん、
はい、だから、まあ、意識していることというのはやっぱできることにフォーカスしていきましょうって、まあ、さっきのところにもつながるんですけど、
うんうん、
はい、なんだかんだ、まあ、ここまで、ね、買い付けに影響が出るっていうのは、バイマ8年間やってて初めてですけど、対策を練らなければいけないっていうのは、毎年のようにやってますからね、なんだかんだ。
うん、
例えば、うん、去年末であれば、受注後の値段交渉がダメみたいになったじゃないですか。
あ、はい、はい、
うん。
で、その前の年も、なんか毎年あるじゃないですか、11月ぐらいに取り締まる時期が。
なんかあ爆弾落ちますよね、バイマ。
そうそうそう。
何らかの。
何らかの爆弾が落ちるんで、で、それに合わせて柔軟に変化するっていうところでは、やっぱ今回も同じなのかなと思うんで、やれることをやる、対策を打っていくっていうところですよね。
はい。
はい。
はい、
まあ、そこは、やっぱ柔軟に変化するっていうのはもうずっと共通してやらなければいけないことだなと思ってます。
はい。
やっぱりそこで生き残っていく人が、やっぱ売り上げと利益伸ばしていってるなっていう感じなんで。はい。ということで、質問をですね、いただいてるんで、質問募集したんですよ。こういった感じで、田中亮君と愛さんと対談音声を取ってきますっていう。メルマガで告知してたんですよね、
はい、
で2人に聞きたいことがあればどうぞっていうところをちょっと読者さんに言ったところ質問が来ました、
はい
はい、ちょっと読んでいきたいと思います。
はい、
価格設定について深掘りしてほしいです。例えば目星の商品を見つけた際にライバルが出している価格帯にばらつきがあるとかっこどれも人気順が上がっている場合、何を基準に自分の価格設定をしていいか悩みますと。で、価格競争に自ら入る必要がないことは分かっているのですが、まだ実績が少ないのでどうしても安くする方向になってしまいます。っていうことなんですけど、価格設定についてですね、2人はどう考えているのかっていう、聞きたいですという質問が来ました。はい。
はい。
じゃあ、田中亮君から。
はい。
はい。
価格設定ですね。
はい。
はい。
はい。 なんで笑ってるん
ですか。ごめんなさい、ごめんなさい。絶対今笑っちゃいけないところだなと思いながらも。ごめんなさい。はい。はい、価格設定、まあ、そうですよね。まあ、ライバルの価格設定が、はい、まあ、ばらつきがあるのであれば、僕はもう、買い付け力を推しにしてるので、う
ん、はい、
あの他のライバルショッパーさんの、まあ、相場感を見て、
はい、
中間の相場で、まあ、合わせることが結構多くて、
はい、
はい、そこで価格設定しておくと、まあ、安く出してる人は結構在庫持ってる人たちとかも多かったりとか、
はい、
逆になんか直営店直送とか、まあ、違う VIP の仕入れをやってる方とかは、まあ、在庫すぐなくなってしまうことも多いっていうのを、
はい、
意識して最初からこう中間のところで自分にも問い合わせが来るかなっていう状況の価格ぐらいで設定でもそこでせき止められるようにはしたいなっていうふうに思ってるんですけど、
はい、はい、まあ、別にだから最安値で販売はしないっていうところですかね、
はい、そうですね、まあ僕が安く出してても、
はい、
下もしかしたら違う人が安く出してる、僕より安く出す可能性だってありますし、
はい
はい、なので、まあ、そこは出すときはあんまり気にしないですね。
うん、まあ、相場を見て、中間帯ぐらい、はい、
うんうん、
あとは買い付け力でカバーできるしなっていう。
そうですね、まあ、アクセスついてる人、うん、人気に上がってる人のアクセスと出品日は見ますけど、さすがに。
はい、
あの出品日からアクセスがめっちゃ伸びてると、初動が早い人は、もしかしたら在庫あるかもしれないし、はい、っていうところで判断をします。
うん、一応そういったところもチェックするわけですね。
はい。
はい。だから、こう、買い付け力がない人に関しては、筋トレして磨けと。いうことですかね。買い付け先を開拓しろっていうことですかね。
そうですね。
はい。
はい。そうなん、そうです。
はい。
はい。
はい。勝手に解釈しましたけど。はい、じゃあ愛さんについては価格設定について。
はい、はい、そうですね、私はもともとそんなに安値というかの利益率はきちっと決めてる方なので、
はい、
まあ、あまりそれが揺るがないっていうのがあるんですけど、基本的にまずその、はい、たくさん出品してる方がいらっしゃる中で、
はい、
自分の価格帯を決めなきゃいけないっていう時だと、
はい、
まあ、その商品の在庫状況をまずざっと調べてみるんですね。
はい、
はい、で例えばそれがすごくまだどこででもどんな方法でも簡単に買えそうな在庫であれば、
はい、
まあ、どっちかと高い利益率をつけてる私とこにはあんまり来ない可能性もあるので、
うん、
まあ、中間よりちょっと上ぐらい、
はい、
まあ、どうしてもそれが取りたければ少し利益を下げて中間より少し上ぐらいの価格帯で出そうかなと思うんですけども、
はい、
まあ、それが反対にあんまり在庫がもう買える国がなくなってるな、方法がなくなってる在庫だなと思った時はもう自分が取りたい利益はもう絶対譲らずに、はい、もうそれで他は気にせず価格をつけて、
はい、
買えるからっていうことで強気で出しますね、
はいはい、なるほど。ってことは結構買い付け力をこれまで磨いてきた積み重ねもそこにありますよね。
そうですね、
どこでも多分買える状態を、
はい、はい、うん、そうですね、見ててこれはそろそろ、まあ、多分買えなくなってくる商品だなっていうのが分かるので、はい、なんとなく、はい、そうするとこの価格の人たちとこれは来ても取引キャンセル出ちゃうんじゃないかなっていう読みをしたりするともう絶対に欲しい人がいれば買えるように、はい、うんうん、その時はもうちゃんと利益をもらいますという感じの価格にしますね。
ああ、なるほど。じゃあその、はい、パートナーさんがもともといない国があったとしたら、多分ずっと扱ってると、はい、ここに在庫残ってる傾向にあるなっていうのを多分掴んだりするんですかね。
はい、そうですね。あとは、まあ、まあいろんな情報をそうですね、聞いたりここら辺にありそうだなとか、
はいはい、
そうすると、まあ、安値で出してる方はこの辺りの、そう、なんていうんですか、うん、市場まではきっといけるいけないだろうなっていう読みをしたり、
うん、
その方たちが大体出してる傾向を見ると、
ああ、その人たちの 多分ここら辺の国から出してんだろうなみたいな。
そうですね、出してて、この人たちの多分、まあ、今の買い付け範囲だと、はい、
うん、
あってもこの国の方までは買い付け力伸びないだろうなと思うと、はい、自分だったら買えると思ったら、まあ、どうしても欲しい人は買うでしょうから、価格は、はい、強気で出せますし、反対に誰でも買える国にまだポコポコ在庫がある状態でしたら、そこまで強気にしても誰も買わないので、はい、
うん、
そしたらさっき田中亮さんがおっしゃったように、
はい、
あのもう少し買い、どうしても売りたければもう少し買いたい中間ぐらいの値段に下げたりして、
はい、
売るっていう感じです、
ね、なるほど、ちゃんと観察してますね。ライバルの人たちが消えるタイミングで多分ここまでしか買い付け力ないんだろうなっていう、
はい、
ある程度予測してるわけですよね。
それは見ますね、はい、うん、あの見てるようにします。
はい、今のすごいヒントだと思います、はい、ただなんか出しっぱなしにただ出しっぱなしにしてそういったところを見てない人もまあまあいると思うんで、はい、で自分の強みに気づかないし、
はい、
残っている場所とかを探していけばそれは自分の強みになっていくっていうところですよね、
うん、はい、
はい、
そう思います。
残ってるというのは在庫が残っているってことです。
はい、はい、
はい、ということで、今日はウィズコロナ時代のバイマの攻略法として大事なこと3つっていうテーマでお話ししました。はい、あの愛さん、時差のある中ありがとうございました。
いえ、とんでもないです、ありがとうございました。
はい、田中亮君もありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、あの今回の音声はこれで終わりたいと思いますが、結構ですね、バイマの売り上げにつながるようなヒントとなる部分も出たと思うんで、ちょっと一回聞いただけじゃわからなかった人は、ちょっと繰り返し聞いていただけたらと思います。ということで、今日はどうも、お二方ありがとうございました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。
はい、失礼します。